常任委員会所管事務調査視察。所管事務調査とは、常任委員会はその所管に属する事務に関して調査を行う権限を持っています。自主的にテーマを設定し、そのテーマに基づいて他の自治体等と意見交換や先進的な取り組みの視察、本市との取り組みの比較などを行っています。総務常任委員会、令和4年5月10日火曜から12日木曜、茨城県小美玉市役所。 ICT を活用した公共施設管理について、日朝一村が合併した小美玉市では公共施設利用の事務手続きが異なっていたため、町鍵リモート事業による統一化が図られた。予約システムと電子上を連動させ、暗証番号を電子上に入力することで開場し、施設を利用することができる。対面での接触機会の削減、利用者の利便性の向上、教職員の事務負担軽減、行政 DX 推進の重要性を認識した。カゴメ株式会社イノベーション本部、データを活用したまちづくり事業について、職を通じて社会課題の解決に取り組み、持続的に成長できる強い企業を企業理念に掲げ、野菜の力で健康寿命の延伸、農業振興、地方創生、持続可能な地球環境への取り組みを行っている。本市の施策に反映できる取り組みも多く、さらなる連携強化も念頭に置くべきだと感じた。ビプロジー株式会社、今後のまちづくりに寄与する官民連携事業について、本市と共同しているスポーツ庁事業はビプロジー株式会社にとっても先進的な事業で、ヘルスケアデータ事業導入の一役を担っている。デジタル化が進む社会において、今後は個人データの集積が必要となり、個人データの情報管理を徹底しながら、官民が連携し、パーソナルデータをカスタマイズし、市民一人一人の安全や健康、幸福にフィードバックすることが必要であると認識した。文教経済常任委員会、5月11日水曜から13日金曜、大阪市教育センター、学校教育現場での ICT 活用について、大阪市では平成25年からモデル校による実証検証が行われており、本市より1年早く全小中学校の児童生徒へタブレットが配布された。教員の IT リテラシーのばらつきには、数多い講座や研修等で各教員のスキルをカバーする方法は参考になり、本市においても熊本県の講習とは別に本市独自の講習の実施や、実際授業現場での講事例集を編集配布するなどの取り組みが必要であると感じた。株式会社乗馬クラブクレイン、大阪府羽曳野市。包括的連携協定に基づくまちづくりについて、乗馬クラブクレインは本市と平成30年11月に地域社会発展のための包括的連携に関する協定書を結んでおり、令和5年には本市進出を計画されている。乗馬クラブが相生地区へ進出すれば、地域の活性化はもちろんのこと、地元雇用や新たな観光の創出にもつながると感じられた。同クラブは住宅街にあり、心配される騒音や匂いの苦情もないとのことだった。排泄物に関しては農家の方が直接取りに来られ、堆肥として利用されている。株式会社萩原農場、奈良県四季郡田原本町。農産物のブランド化について、84年の長い年月にわたり、業界に先駆けてスイカの育種に取り組み、 その先端を行く成果を上げているスイカとメロンの専門種苗会社である。スイカの品種改良が進んでいるが、新たな種を作るには10年かかると聞き、消費動向に適合する品種改良は大変な取り組みであると感じた。ハロウィンスイカについてもまだまだ改良研究がされており、今の課題を克服した品種が生まれたら、本種のブランド化がさらに進むことが期待できる。健康福祉常任委員会、4月26日火曜から28日木曜、兵庫県芦屋市役所。重層的支援体制整備事業について。重層的支援体制事業は、国が進める地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制整備の事業で、1、相談支援、2、参加支援、3、地域づくりに向けた支援を一体的に行う取り組みで、芦屋市は令和3年度から重層的支援体制事業を実施し、令和4年度から実施の第4次地域福祉計画にも掲載し取り組んでいる。本市でも行政、企業、地域などが連携できる仕組みが必要であると感じた。兵庫県明石市役所。子育て支援について。0歳児見守り訪問おむつ定期便は、事業を生活協同組合コープ神戸に委託して、子育て経験があり市の研修を受講した9人の配達員見守り支援員が、生後3ヶ月から満1歳までの10ヶ月間、毎月無料で3000円相当の赤ちゃん用品と子育て情報誌を届け、不安や悩み、心配事はないか声かけを行い、保護者と赤ちゃんの見守りが行われていた。9人の見守り支援員で、月最大2400人への配達を行い、事業者から毎月報告書が提出され、市との連携が図られている。虐待の早期発見や相談事業として大変参考になった。阪神淡路大震災記念、人と防災未来センター。語り部の説明を受けながら、阪神淡路大震災から27年、東日本大震災から11年、熊本地震から6年が経ち、災害の記憶を風化させてはならず、常に備えを怠ってはならないと感じた。